レビ記8章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、今日も聖霊様によって御言葉を与え、私たちの心に刻み、私たちを主よ祈り祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。飲食ということですね。ニセスから
アロンと彼と共にいるその子らを連れ、装束注ぎの油、罪のための生贄のお牛2頭の羊、種を入れないパンの籠を持ってき、また全会衆を会見の天幕の入り口のところに集めよ、うん、
じゃあこれ見るとね、こう祭司職に任命するためにこのようにしました。アーロンと彼と共にいるその子ら、これはアーロンは大祭司ですね。大祭司の系列です。アーロンとアーロンの子供たちそれを連れて装飾注ぎの油、装飾服ですね、服、そして注ぎの油、罪のための生贄、生贄、お牛ですね、リトのお羊、それ種入れないパン、これ全部ですよね、これを準備しなさいということです。6節、
それからモーセはアロンとその子らを近づかせ、水で彼らを洗った、
この水で洗った、この水で洗った悔い改めですね、悔い改め、それで水で洗った7節、
そしてモーセはアロンに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、その上に青服をまとわせ、さらにその上にエポデをつけさせた。すなわちエポデを帯で締め、綾織のエポデをその上につけさせた、
じゃあエポテ、またこの装飾ですね、その上に、エポテをつけて、エポテを帯で締め、綾織のエポテをその上につけさせたじゃあそれで8節、
次にモーセは彼に胸当てをつけさせ、その胸当てにウリムとトンミムを入れた、
もうエポテの前に、エポテの前に胸当てがあったね。胸当てでウリムとトリムをつけ入れたんです。主に聞くそのことですね。主よ、ウリムですかトリムですかということを前に置いたというね、それで出世す、
ついでモーセは注ぎの油を取って、幕屋とその中にあるすべてのものに油を注いだ。こうしてこれらを性別した。
油を注いだ、油、じゃあ水で洗った、油を注いだ、ね、水で洗った油を注いだ、それが用いられることです。用いられる、エボテ、祭司職の装飾ですね、服を着て、エボテを上につけて、まだこの胸当てにウリムとトゥリムをつけた、当てた、胸当てにウリムとトゥリムを入れた。それが全部備えられてからね、そこに油を注いだ、油を注いだ。じゃあ中二節、
また注ぎの油をアロンの頭に注ぎ、 油を注いでアロンを性別した。
油を注いで、このアロンを性別した。性別した。じゃあ大体このような流れです。ね、それで、火にこう、ね、捧げ物、全焼の生贄を捧げるんですけど、17節。
しかしそのお牛、すなわちその皮とその肉とそのお物は宿営の外で火で焼いた。主がモーセに命じられた通りである。
うん、それで、まあ、21節。
それからその内臓と足を水で洗い、モーセはそのお羊全部を祭壇の上で焼いて煙にした。これはなだめの香りとしての全焼の生贄で、主への火による捧げ物であった。
うん、こう全焼の生贄。全焼の生贄。それで22節。
次に彼はもう一頭のお羊、すなわち人食のお羊を連れ出した。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。
うん、この手を安守して自分の罪をね、全部移すんですね。23節。
こうしてそれはほふられた。モーセはその血を取り、それをアロンの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗った。
うん、この血をつけた。血をつけた。うん、28節。
ついでモーセはそれらを彼らの手のひらから取り、祭壇の上で全焼の生贄とともにそれを焼いて煙にした。これらはなだめの香りとしての人食の生贄であり、主への火による捧げ物である、
うん、主への捧げ物、全焼の生贄ですね。じゃあ全焼の生贄は、まあ、キリストとカラデア2章20節を見ると、私はキリストと共に十字架につけられた、もう完全に燃やされた、それで私が生きてるんではなくて、私のうちにキリストが生きる、私がこの肉の中で生きてるのは、私を愛し私のために、死なれた方を信じる信仰によって生きる、全焼の生贄という意味はね、カラデア2章20節、これがこの飲食、飲食ですね、飲食に必要なものです。また30節。
それからモーセは注ぎの油と祭壇の上の血を取り、それをアロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束の上に振りかけて、アロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束を性別した、
うん、じゃあ 血によって性別したということです。じゃあそして34節。
今日したことはあなた方の贖いをするように主が命じられた通りである。あなた方は会見の天幕の入り口のところで7日の間昼も夜もとどまり、主の戒めを守らなければならない。死なないためである。私はそのように命じられたのである。こうしてアロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことを残らず行った。
うん、じゃあ主が命じられたことを全部行った。じゃあ2節見るとね、アーロンとその彼と共にいる子らを連れ、小食、その注ぎの油、罪のための生贄、牛、リットのお牛、それで種を入れないパン、それを用意しなさいということですね。だからそのようにして大祭司の働きをする。まあ、大祭司の装束は上にはね、このターバンみたいなあれをね、かぶり物かぶり、それでウリムとトゥリム、エボデ、エボデには中に宝石がつけてる。その人に 油を注いだ。油を注いだ。まずその油注ぐ前に水で洗った。それで油注いだ。それで全焼の生贄を捧げて、また血を持ってそのすべてのところにつけていった。体も服も血をつけていった。これが大祭司、まだ子供たちの認職でもあります。さあこれを見てね、イエス様のことを考えたいと思いますね。イエス様は30歳の時、まあ中2歳までのことはちょこちょこ書いてあるけど、約18年間は何の記録がないんです。それで30歳でヨルダンで、バプテスマを受けるんですね。バプテスマヨハネから水を浴ぶ。もちろんイエス様は罪がない方です。この人間として生まれて18年間、それを30歳までね、12歳の神殿の記録はあるけどね、このようなずっとこの世で人間として生きておられたんです。まあ罪がないんだけど、イエス様は水のバプテスマを受けました。だからそのバプテスマを受けた時に聖霊が鳩のように上から降りてきました。それでイエス様は交渉会を始めました。自分を全部捧げる、40日断食をして、ね、聖霊が私の上にあるという、ルカのナザレ宣言をされますね。それで仕事に、大祭司の仕事を始まったんですね。だからこの認職のことはね、イエス・キリストによって私たちにこの認職に必要な全てのものが何であったか分かる、ね、だからこのイエス様は私たちを担いで祈っておられたし、もう祈りの生活がずっとありました。そして父の御心をいつも聞く、ウリムとトゥリムの生活、また鳩のような聖霊が臨んだ時から交渉会が始まった。サタンとの戦いがあったんですね。40日、全書の生贄です。献身する、全部肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢の攻撃がありました。しかしこのパンダに入れないこの御言葉で、それを記録されてあるという言葉で全部追い払うんです。だから今イエス様から始まったこの大祭司職、私たちにも主がその用意することを言われますね。私たちは王である祭司だと主が言われる。だから私たちに必要なものは何でしょう、ね、ここにあるこの聖職です。私の祈りの全てですね。またこの世の中で全うしなければならないこのことですよ。中二族のための中二宝石、その宝石の数は自分が祈りをした、祈りを全うしたその程度でしょう。まあ一個だけ、自分だけ祈った人は一個しかないんでしょう。ああ私と家族だけ2個、ああ教会のために3個、まあこのようにね、関心が、愛の関心が、もう増えることでこの宝石が増えるんです。 その祈りながら、私たちはこの人はどうでしょう、どのようにするんでしょうかという、ウリムとトゥリム、聖霊の働きをいつも聞くんですよね。前に行くべきでしょうか、進め。旅ではいつもウリムとトゥリムを持っていましたね。その次はマーレ、全部ウリムとトゥリムの導きを、私たちは御霊に従って歩んでいきます。だから油注ぎが必要、聖霊、聖霊注文、聖霊注文の前でバプテスマが必要ね。罪の悔い改めと水で洗うバプテスマが必要です。毎日洗礼の生活が必要ですし、だから私たちがこの、ね、アダムとエバが犯した善悪の知識の木の実、自分が神だということを十字架に釘付ける、ガラディア2章20節のように、キリストと共に完全に私というものは死ぬこと、それからこの中二個の、ね、名前を握って担いでこの世の中で生活をする。ルカの福音書を4章見ましょう。4章でね、この全書の生贄を捧げました。イエス様はね、40日断食をして全部自分を捧げます。その後で油注ぎを受けて、このように言われますね。17節から、
すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、
だからイエス様はこの貧しい人々、心を貧しい人、実際貧しい人々に福音を伝えるというこの方に、その人々に対する重荷を持っていましたね。まだ主は私を使わされた、囚われ人に赦免、罪の許し、これはイエス様の独特なその使命ですよ。十字架、生贄、盲人には目が開かれることをつけるため、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年をつけ知らせる。これが宝石よ、胸あてのね、宝石、貧しい人、今必要な、私の祈りを必要とする人、そのために油が注がれている。囚われる人、今苦しんでいる人、その人のために彼らが赦免をする、罪の許し、解放されること。霊的目が見えない人に真理の身、真理の御言葉を教えることですね。虐げられている人を自由にし、これが大祭司の働きです。だから大祭司の服はないんでしょう。イエス様は簡単な服を着て、交渉会を始められました。使徒の働き9章1節から、
さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。 ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼をめぐり照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです、
うん、じゃあこのイエス様をね、ダマスコスで会うんですね。迫害者がイエス様を会って、イエス様、自分の熱心がイエス様を迫害してたということが分かるんです。それでイエス様が、町に入りなさい、それであなたにすることをつける人がいる。いや、これが準備ですよね。彼が大祭司の準備を、認職ですよ。認職、認職の準備。7節。
同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。
9節。
彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアと、アナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。
主がこのように、このサウルとアナニアを準備していったんですね。さっきペテロとこの百人隊長準備したようにね、このように両方準備するんです。これで神様がアナニアに、サウルが祈ってるって、13節。
しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です、
主が選んだ人、旧約の時代にはアーロンとその子供たちでした。このように神様が選んだ人がいるんですよ。選んだ人、いくら迫害者であっても主が選んでる、選んだ器だと言われますね。この器、この人にどのようにされるか。16節。
彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです、
じゃあアナニアによって油が注がれましたね。まずこのサウロはイエス様、自分が迫害したのがイエス様だということで、3日間悔い改めるんです。悔い改め、この悔い改めることはもうあとずっと彼の手紙の中で出てくるんです。水で洗ったんですよね。水で洗って悔い改め、それで油が注がれた。油が注がれた、アナニアの祈りによって油が注がれた。だから主の仕事をするためにはね、主と出会うことが必要。まだ主が、選ぶ、選んだ、 대하오 에라브 마다 구야라담에 아브라 소속이요. 시간 쓰는 데가 없고 때 시가 에란다 원원이 아브라 소속이. 즉 아치.
すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け。
じゃあこれはこの聖霊の油を受けてからバプテスマを後で受けるんですね。それは百人隊長の家のこともそうですよ。ペテロの説教を聞きながら彼ら聖霊に満たされて異言を語り主を賛美した。それで水のバプテスマを後で受けるんです。だからこの水のバプテスマが先か聖霊のバプテスマが先か主によって主が決めるんです。だからこの水のバプテスマを受けた。だからこのイエス様が水のバプテスマを受けて聖霊を受けた。それで30歳から交渉外のスタートでした。これが必要よ皆さん、ね、聖霊水のバプテスマと聖霊のバプテスマが必要なの。これが大祭司の任職です。じゃあそれで20節。
そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。
じゃあこのように、この交渉外が、まあ御霊によってできる。御霊によってイエス様が御霊によって私の上に聖霊がおられる。それで貧しい人に虐げられている人に捕らわれた人に自由赦免、この働きは聖霊によってよ。聖霊だから私たちが聖霊充満にならないとこの仕事ができないのよ。だから任職には油で洗う洗礼と聖霊の油が必要。聖霊充満が22節。
しかしサウロはますます力を増しイエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。
ますます力が増した皆さん聖霊はこのような聖霊充満は、ね、ますます強くイエスキリストを述べ伝える。それで27。
ところがバルナバは彼を引き受けて使徒たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。
この協力者が必要ですね。バルナバという素晴らしい協力者が彼を育てました。彼を紹介しました。彼の道を開いてくれました。28。
それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし主の御名によって大胆に語った。
31。
こうして教会はユダヤガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち主を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていった。
聖霊に励まされて、励ますもね聖霊ですよ。聖霊に励まされて信者が増えていった。33。
彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。 すると彼は直ちに立ち上がった、
うん、このようにあの癒しも枯れ落として聖霊が表しされましたね。あ、また36章か36、
ヨッパにタビタ、ギリシア語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を2人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだ、
うん、じゃあヨッパのところにはあのペテロの話がそこに出てくるんですね、うん、じゃあこの41節しましょうか。
そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちとを呼んで生きている彼女を見せた、うん、
じゃあこのようにペテロの話に変わってるんです。あのペテロがまたこのパウロを導くんだからね、ペテロの経験があったんですね。ペテロが百人隊長のことがあったんです。これが十章で書いてある。だからどんどんどんどん異人に向けていく、その聖霊の働き、聖霊の火ということが分かります。じゃあここまでしましょうか。聖霊が私たちを導く。私たちは聖霊を受けなければならない。聖霊充満が必要です。だから聖霊充満のために毎日祈りが必要です。23節。
多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ町の城壁伝いに吊り下ろした、
うん、じゃあこれをサウルがね、癒しが起こるし大胆に福音を述べ伝えて、ものすごい、このサウルの道、サウルがパウルになるんですけど、道が開かれる。まだペテロの話がここに書いてあって、十章は結局このサウルの話なんです。その中でどうしてこのようにね、わざわざルカはこの話をしたんでしょうか。25節、そこで彼の弟子たちは真夜中に彼をカゴに乗せ町の城壁に伝えに釣り下ろした。人がねこのカゴに乗せられて城壁からこう釣り下ろし逃げるようにされたと。この面白い場所、このことは何もないように見えるけどね、パウロの業績、聖霊によってものすごい用いられる人がこういったことがあったと。城壁を登って勇士のように戦う、それが 勇敢な人としてその当時には一番称賛されるんでしょう。けどこのように女性でもない子供でもない、ね、この籠に人がポンと入って吊り下ろされたということをそこに入れてるんです。だからこれは全部パウロの身は聖霊の身だということよ。人間はこのようにね、隊長として迫害者としてもうすごい、名前すごい勇敢な人だった、それだったけど彼が御霊によって満たされてこのような場面があった。これをパウロはこう後でもね、私が弱い時その時強いんです、私の自慢は聖霊様です、イエス・キリストだけですということですね。だからこの箇所が私が読む時にとっても恵まれたので、皆さんとね、本当に私たちが自慢するところは自分の弱さしかないのよ。用いられても私たちのものじゃなくて聖霊様。じゃあ今の時代はもうこれ面白い絵のように見えるけどね、その当時このような男性の姿はないのよ。一番恥ずかしい姿だから、一番恥ずかしい場面を彼が、ね、こう記録する、ルカを通してね、それを記録してと頼むんですね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。